おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
米中対立あるいは台湾有事等々まな板の上に載せて、おります。これはエドワード・ルトワックさんの考え方でもありますんでね、
はい、
それを一方的に喋るのも、まあ、中国にはお気の毒と思って少し話の矛先を変えております。
はい。
俺ね、古本屋でこの間司馬遼太郎さんのエッセイ集を手に入れたんです、
はい、
したらね、日本人と中国人の違いが司馬さんのエッセイに出てくるの。それはね、何かっていうと、昭和の、まあ、40年代ぐらいの時の印象なんですが、日本人はいつも緊張している。緊張した顔が日本人なんだっていう。
へぇ
ー。中国人はというと、いつもリラックスしてる。
あ、そうですかね、うん。
かつて昭和の時代、中国人っていうのは、豊かであろうが貧しかろうがみんなリラックスしてるんですよ。そのリラックスしてるところが中国人だった。緊張してるのが日本人。それがね、反転してんの。最近中国の人たちって緊張してる。
あ、そうですかね。
うん、習近平さんなんて一分の隙もないもん。彼ら自身が何かこう思い詰めていることが あるんでしょうね。
隙を作っちゃいけないっていう、ある意味虚勢もあるんですかね。
虚勢は失礼だよ。
そうですか。
それは本当に失礼だよ、中国の方に。
それは失礼しました。
うん。虚勢ではなくてプライドだよね。
プライドね。
うん、中国の人はプライドが高くて。
見栄ってことですか。
そうですね。見栄じゃない。
あ、プライド、プライドですね。
プライドです。
はい、そうなんだ。
漢民族、プライド持ってるんですね。
へー。
うん。このプライドが今の中国を支えている。エンペラーに近い権力ですよね、習近平という方。彼は1953年、昭和28年生まれ。
昭和と言われてもあれですけど。
そう、昭和28年生まれ。私が小学校4年の時にあの人は新入生だったという、そういう間柄ですね。
はい。
ええ。浜田省吾とかね、カイバンドのカイ君とか、そのあたりと大体同じ。
はい。
そんな風にして考えると分かりやすいだろう。
はい。
プーチン俺が6年生の時の幼稚園だよ、あいつ。
そうですか。
九州で男の子が喧嘩するとき必ず学年を確認するんだよね。お前何年生や何年生やって言い続ける子がいて、関係なかろうが喧嘩するで、何年生やって言わんかとかって言いながら。
はい。
私が小学校4年の時に習近平さん1年、新入生。
はい。
これ、陳清章でいいのかな、なんかちょっと読み方わかりません。日本風に読んでしまいました。お父さんは習、中君さんでいいのかな、仲良しの中に、伊佐尾ですね、
うん。
この方はね、ものすごく偉いんですね。習近平さんのお父さんは。
どういう方ですか？
この人は21歳の時に毛沢東の共産党政府に参加して尽力、命がけで毛沢東を守った方であります。
は
あ、彼がいなければ、毛沢東は朝鮮という1万2000キロ、大変言葉悪うございますが、国民党との戦争で逃げ回っている中国共産党軍。これを、かばい続けた。命をかけて。で、この時に、この、周さんのお父さんが守っていなければ、中国共産党は惨敗したんじゃないと、国民党軍に。それほど重大な仕事をしたんであります。
はい、
ところがですね、1978年ですよ。この年に、ほとんど言いがかりのような嫌疑をかけられて、お父さん16年間投獄。これも、あれですね、内部の権力争いですね。で、さらに70年代文化大革命で、反動分子の子として、これ、子供である、習近平さん。なんと、4回も投獄されております。成果も取り上げられて、焼かれております。そして、習近平さん、土を舐めて生きてるような村に送り込まれまして、思春期、洞窟の穴の中で生活していたという。私がよく言いますけど、ビートルズを聴く暇がなかったんです。
はい。
本当にお気の毒ですね。
うん、
明日のジョーも知らないし、巨人の星も見てなかった。
はあ、
そして、この洞窟の穴を家として寝泊まりしながら、申し訳ありません、習近平さん。ほとんど野犬、犬のような生活をなさってた。この間に、お姉さん、 餓死。70年代後半で餓死してるのよ。食い物なくて。お母さん投獄。習近平さんアルバイト。パート何やったか。素手でレンガを一枚一枚作って、それを売り歩いて、生きしのいだという。すっごいですね。習近平さんそうおっしゃらないかもしれませんけども、毛沢東の政策の失敗によって、彼は獣同然の青春を過ごすんであります。ところが、彼はその共産党に入り込んで、そこで出世していくんであります。
恨まなかったってことですね。
これが、このラストエンペラーをお書きになったエドワード・ルトワックさんが、ちょっと変じゃないかと。ここが、普通恨むんだけどなという。でも、習近平さんを出世させてくれたのも中国共産党なんですよね。この辺が政治あるいは権力というものの不思議さでございましょうや。この続きまた明日のまな板の上で。